坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
それがあのハイパーカードが出た年なので、はい、87年ですよね。
あ、ハイパーカード87年ですか。
確かね、86年にファミリー化したんですよね。でその翌年だったと思ったんですか。86年に出たんじゃなくて86年か。
僕はあれもすごい衝撃だったんで、95年に初めてマックユーザーになって、マックを知ったの84年か85年に、初代のやつを全く意味わからずに触ってた印象なんですけど、その後にハイパーカードみたいにすごいショックを受けたんで、
ハイパーカードが87年にもう出てたんですか。
そうそうそう、
すごいです、ね、
一応そのガイドブック書いてる最中に発表されたので、
は
い、
あ、そうなんですか。
やっぱりほら最新情報が出てた方が本としては売れるんじゃないかということ で、
で、 ね、
で途中で、はい、その頃の Mac のソフトって、はい、あのどんどん出るような状態だったんですよね。ちょうどうまく回り始めて、
あ、はいはいはい、
一度出てマシン自体は初代は最初売れてその年のクリスマスに売れ残って、
はい、
で翌年 DTP のブームがやってくるわけです、
はいはい、
で注目されたのでいろんな面白いアイデアのあるソフトが出てきていたんで、はいはい、書いてる最中にどんどんその、はい、これも追加あれも追加みたいなのがあったんですよね。
そういう勢いだったんですか。
そのぐらいの勢いだったんですよ。でハイパーカードはこれも絶対外せないということで、はいはい、あれは開発段階ではワイルドカードっていう名前だったんですよね。
そうなんですか。
ワイルドカードっていう名前でそれをハイパーカードなんでワイルドカードをだったかっていうと、はい、だったかっていうかワイルドカードってジョーカーのことですね、
はいはいはい、
トランプの、はいはい、何でも使えるような、は
い、使える
で、当時オークブレッジって秋葉原にあって、
はい、ほうほう、
そこが一番早く日本で、
はい、
マッキントッシュのソフトウェアを、
はい、
入れたようなところがあるんですよね。
は
まあ、もちろんそのキャノン系列のところも、はいはい、ちょっとずつ入れてはいたんですけども、うん、ともかく早い、はい、早くて品揃えが豊富っていうのがオークビレッジっていうお店だったんですよ、はいはいはい、でそこ行った時に、まあ、ライターの正達屋野さんってその当時、
はい、
そこでアルバイトしてましてね、
はい、
本名で、
はい、
よく正田さんと、はい、まあ、行くとマックの話したりして、
はいはい、
で大谷さん実はまだ発売になってないんですけど、なぜそこにあったのかも不思議ですけどね、
はいはい、
当時ソフト結構漏れてたのか、
はい、
販売店には来てなかったワイルドカードがあったんですよ。
そのハイパーカード日本にあったんです
か。日本にあったんですよ。で見せてくれたんですよね。
は
ー、こうやってそのハイパーリンクが含めてボタンつけてみたいな、
はいは
い
はい、
これはすごいと思って、はい、でそのちょっと後に正式リリースでハイパーガードして出たんですよ、ね、今調べてみたら87年です。
あ、87年です。ありがとうございます。
87年に本も出たんですけど、
はい、
そのハイパーガードの話題も入れようということで入れたんですよ。で出して、
はい、
当時やっぱりみんなマッキントッシュに興味のある方は情報に飢えていたんですよね。
はい、
だから結構バイブル的な感じで、うん、今に比べたらねもちろん、冊数というか発行部数は、うん、僕も覚えてないですけど、
はい、
まあ、知れてる数だと思うんですけど、当時としてはやっぱり、僕のあとその一つ前に実はジオデシックさんっていうグループが、
はい、
マックのもうちょっとアート寄りの本みたいなのは出してたんですね、はい、実用的なガイドブックっていうよりはマックっていうのはその、
はいはいはい、
これからやっぱ表現手段であったり そういう環境なんだっていう形でこうちょっと切り取った本っていうのは出していて、
はいはい、そういうあれですね、前衛的な捉え方してられる方がいたんですね。
そうですね、
当時、
はい、それが一つ前にあったんですけど、はい、まあその実用的なガイドブックとしては僕の方が初めてだったんですね。で、そこからまあ割と本格的にマーキントッシュのライターの人生が始まるような感じではありましたね。
はい、ちょっと取りに行ってきて
どうですか。じゃあちょっとまず鈴木を。
ああ、そうです。ごめんなさい。そうですよね。じゃあとりあえずマックのあれですね。
ということで、まあ
雑誌の
ここに
連載ですか。はい。
いうことです。まあ、ですね。それでまあマックワールド日本語版から。
はい、
もう声がかかって、
はい、
そうですね、その頃に、はい、松田純一さんとか、
はい、
松木さんとか、
はいはいはい、
未だにね、
はい、
マキントッシュのテクノロジー研究所とか、はい、まあ、もう引退された、松田さんはね、一応、
はい、
現役は引退されたんで、自分 の、
そうなんですか、
好きな研究テーマで、オンラインでやられたりしてます
ので、
マスケさんは割と今iTunes ストアで販売するオーディオブックとか、
はい、
あとほら DJ、 つまり自分の好きな音楽だけ入ってるんだけれども、
はい、
音楽ばっかり続くよりも昔のラジオの DJ 風にちょっとお話が入る、これをこうミックスして、
はい、
プレイリスト作るような、
はい、
そういう、はい、そのための、まあ、はい、音ネタみたいなのね、
ほう、
アイジョッキーっていう発売、う、販売されたりしてるんですよ。
そんな、ソフトウェア、
ソフトウェア、アイジョッキー自体は、はい、音ネタで、
そうなんです
か。そのミックスするソフトは無料でダウンロードできるようになっていて、でそれを使ってプレイリストを作って登録すると、あたかも、はい、DJ 番組みたいな感じで、自分だけのラジオ番組みたいになるん
です。あ、いいですね、それ。
そんなことやってる。だから、その当時、そこで、松田さんとか松木さんに出会ったんですけど、はい、まさにマックワールド日本語版の編集部で、初めお目にかかって、お二人はもう Apple II の時代からね、
はいはいはい、
ご自身で買われて、
はい、
僕は買えなかったですけど買われてずっとやってこられてたんで、
はい、
当然、まあ、マッキントッシュの本立ち上げるときにやっぱり情報を持ってる人、書ける人っていうと、はい、お二人に声がかかったんですよね、はい、で僕も記事書いた人、ガイドブックやってたんで、
はいはい、
ちょっと編集部でね、
はい、
来てくださいって言って、
はい、
それで高木さんって、
はい、
その後マックライフの編集長になった方が、その時にマックワールド日本語版の編集長もされていて、立ち上げやって、ただあれはほら商標の問題で少しいろいろね、元々のマックワールドコミュニケーションズかな、アメリカの方と、ちょっと、うん、ごたごたかって、
向こうのマックワールドとつながりがの名前ではなかったんですか。
基本的にはなかったんだと思うんですよね。
そうなんですか。
だから数号で終わって、で高木さんはマックライフを立ち上げて、でその後何年かして、はい、もう一回マックワールドが本当のその、
はいはい、
向こうの、
はい、
日本版として、
はい、
立ち上げがねありましたけど、最初のやつは直接は、
はい、
関係が確かなかったん
で。あ、そうです
か。この辺り細かい話、いろいろあると思うんですけど、まあ、松木さんとか松田さんの方がね、ご存知かもしれないんですけども。
は
い、
ああ、そうですか。
あ、そんなのがありましたね。
はあ、はあ、はあ、はあ。あれですか、まあ、それが大体何年頃ですか。
それがだから、その後だから88年くらいじゃないですか、
ね。あ、それそうですか。
うん、ぐらいじゃなかった。だいぶ記憶がね、曖昧な、さっきの、自分のマッキントッシュガイドブックが出た年も、
はい、
一応ウィキペディアでハイパーカードの発売には調べないと分かんないっていう感じですけど、
はいはいはい、
その後ぐらいだと思いましたね。
は
い、
そうですか。
で、あれですよね、そのままずっと、じゃあ、メインは、どっちかというと、その、執筆の方が。
そうですね、だから、うん、そうそう、はい、やっぱり執筆メインになってしまったというか、はいはいはいはい、まあ、仕事としてはね、はい、やっぱりそれが仕事になっていったので、
はい、
そうです。そこから割と、ライターですよね。
僕にとって、すごく、こう、大谷さんの、こう、名前が印象に残るのって、アップルデザイン。
ああ、はいはい、ね。あれはかなり、後で、逆に、もう、ま、アップル社がね、これで終わりかっていうぐらいの時でしたね。85、6年ですよね。
ですよ
ね。あれは、もともとの本書かれたポール・クンケルさんも、
はい、
アップルの最後の、
はい、
なんか花向けにしようと思って作った本なんです。もう、つまりアップルなくなるだろうから、
はい、
ここでその過去のデザインをまとめないと、はい、全部散逸するんじゃないかと思って作った本なんですよ。
そうなんですか。出たのが95年か6年ぐらいですか、ね、
そうです。あ、ごめんなさい。さっきちょっと年代間違って、はい、そうです。95、6年なんですよ。うん、要はもう本当に、
はい、
アメリオの時代で終わるかっていう
ね。ですね。あれはアップルデザインを大谷さんが翻訳するのは、まあ、ご自身であれですか、
いや、あれはアクシスさんから話があったんですけども、その前に、
そうなんですか、
アクシスさんの、連載で僕が書いて、今もアクシスさん僕も書いてるんですけども、
はい、
その時アクシスさんと直接読者ではあったんですが、
あ、そうなん
ですか、仕事はしてなくて、
うん、はい、
なんかデザイン探偵団みたいな、つまりちょっと古くて忘れ去られてるんだけど、はい、いいデザインっていうのを掘り起こしてくるような企画の、
はいはいはい、
記事があって、
はい、
でそのテーマの中の一つに、
はい、
京セラの侍っていう
カメラ、
はい、ありました、ね、はいはい、あれを取り上げますっていう、あれはつまり、
はい、
先のテーマを募集するんですね、はい、で読者の中でこれをお持ちの方は名乗りを上げてください、取材に行きますよっていう、そういう記事だったんですよ。今もうそのコーナーなくなっちゃいましたけど、それで侍の号があったので、まあ、つまり侍を今度扱いたいから持ってる方は、はい、編集場で連絡をっていうのがあったんですよね。はい、それで連絡したらば、
はい、
3人ぐらい、
はい、
編集部に呼ばれて、はい、まあ、取材を受けたんですよ。
はい、
で取材を受けてる時に、その時は取材を受けてる立場で、は
い、受ける立場で、
受ける立場
で、はい、
侍持ってました。今もあるんですけど、はい、侍はいいですよねって話をしてすごくユニークでみたいなことを言っていて、でその後で、たまたまその書いていたライターの足富さんっていう方が、
はい、
ライターって言ってももちろん本業はデザイナーなんですけど、
あ、そうなんですか、
その記事は担当され、はい、何人かで担当してるお一人だったんですよ、はいはい、で足富さんはやっぱりマックユーザーだったりして、
あ、そうなんですか、
大谷さんですかっていう話になったんですよ。
あ、初め気遣えてなかったんですか。
そうそう、まあ一応おそらく応募した時にね、はい、フルネームだから、はいはい、もしかしたらそうかなっていうのがあるんですけど、一応取材が終わって、
はい、
マックの大谷さんですかって思って、で、編集部もそれで、分かった、分かったっていうか、はいはい、この大谷が、マックの大谷だって分かったんで、何か仕事をお願いするかもしれませんみたいなことがあって、はいはい、で、ちょうどね、その話が、アクシスさんの方にきっと版元からあったんだと思うんですよ。で、その時誰がじゃあ訳すかということになって、僕の方にお鉢が回ってきた
んで。ああ、そうなんですか。
ちょうど偶然というかね。
はい、
で、それ以降、
はい、
レギュラーの記事も書くようになったんですけど。
はい、あ、そうですか。
最初にあれでしたね。
それが大体の
あれがね、86年ですね。英語版は、ごめんなさい、96年です。はい、そうそう、よくね、80年代と90年代って間違えるんですけど、
はい、
ごめんなさい、日本語版が出たのが98年。
あ、98年ですか。実は今日はサインをいただく
あ
持ってきてるんですけど、
英語版はもちろんね、その1年前か2年前ぐらいに出てると思うんですけど、はい、確かそれはね、iMac が出た年だと思います。
あですか。
確か。
その辺に。98年7月10日になってますね。そうですよね。
あの、iMac が出た年だっていうふうに覚えてたんで。
そうですか。
はい。そうなんですよ。
いやいやいやいや。さっきあのレーザーライターの話が出た時 もうこの中に載ってる写真が
、
これどの辺載ってました
か。これはね、あの本当ギリギリのタイミングだったと思います。ジョブズが本当にその CEO として、
はい、
実権を握ってしまったら出なかったなんですよね。
はいはい、これつっか
よくねこの取材もね、
はい、
あのできた。でもそれはアップル社内が混乱してたからなんですよ。
あ、
だから中に入り込んでインタビューができてしまったんですね。
ああ、そうですか、う
ん。絶対こんな本はジョブズは出させないですよね。
ですよね。
はい、
これでも本当に、あのあれですか、アメリカでは今でも手に入るんですか。
いや、アメリカでももうおそらく絶版にはなってるんじゃないかと思います
よね。はい、そうなんですか。うん、これはあの大谷さんは特にあのこれ日本語訳書かれるにあたってなんか取材とかは
取材はしてないですね。あのっていうのはあの翻訳ですから。
あ、はいはい、
ただポール・クンケルさん自体が事実関係間違ってるところがあって、そこは実は、
ええ、
あの正しく直してるとか、まあ、本当はだから翻訳でそれをやるのはどうかっていうのもあるんですけど。
そうなんですか。
あの確認している時間もないし、
はい、
あのなんかその時にアップルジャパンさんが、
はい、
まだアップルジャパンだったんですけど、
はい、
創立何周年かの記念のなんかイベントをやるので、
ほうほう、
そこで配りたいっていう話があって、
これ
そうで、その日付に間に合わせないといけなかったんですよ。
は
ー、だものすごいね、大変でした。それ全部自分で、あ、最後の方は知り合いにもちょっと、はい、あのなんだっけ、各人物説明のあたりかな、はい、もう本当にもう間に合わなくなって、
はい、
そこはあの、
はい、
そっちの、僕の知り合いの人に一部そこを訳してもらったのを後で僕が、そのあたりですね、
あ、はいはいはい、
訳してもらったのを僕がまた直してるんですけど、
あ、これ後ろから
の、他のでもそこまでは全部僕がその分厚い部分やったんで。
そうですか、う
ん、大変だったんですよ。
はあ、ここで僕あのびっくりしたのは宇田川正道さんっていう方が載ってるんですけど、はいはい、
そうです。
この方日本の方じゃないですか。
そうです、
もう日系人じゃなくて。
いや、日本人です。
ですよね、はい、日本人ですよね。
今もニューヨークで、
はい、
ご自分のデザインスタジオみたいなのやって
て。あ、そうなんですか。いや、ここで初めて、あ、日本人いたんだって。
そうですね、はいはい、
初めて知って、
一応5300出た時にデザイナーさんが宇田川さんだっていうのはなんかどっからか聞いたことはあったんですけど。
そうなんですか。
でも顔、お顔とかはね、知らなくて、はい、僕もその、現状を見て分かったんです
けど。そうなんですか。はぁ。いや、ほんまこれすごい貴重な本ですよね。
いや、すごいです。未だにすごいですし、日本のほとんどの家電メーカーさんとかは、はい、あの全部買ってますね。
ですよね。
そこの企業のライブラリーに。一冊は常備されて
るんですよね。なんかどっかでこれゴシップかもしれないですけど、なんか日立さんが10冊ぐらい買ってるとか聞いたことがあって、
まあ全然買っててもおかしくない
と思いますよ。なんかそういうのを聞いたことがありました、
ね。はい、すごい。そうそう、アシストオンでも売らせていただいたんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
うん、あの、あ、ね、それ、あ、そうだな、ね、アシストオン、いや、それはアシストオンでは売ってない。それは売らなかった、はいはい、それはあのまだ、
はい、
あのできてないんで、
はい、
今アクシスなんかはあの販売したりするんですけど、それはまだ間に合わなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
間に合わなかったんだけども、ただ直接アクシスさんに発注があったりした時に、
はい、
領収書を切るじゃないですか、
はい、
そうすると会社名が分かっちゃうわけですよね。
あ、
会社の一応備品として買う場合はどうしても個人名じゃないですか。そうするとあの会社にもあの会社にもっていうのがあったりします、
はいはい、これの評判は相当大きかったんです
ね。すごいですね、やっぱり、 もう20年間 の, その秘密みたいなのね全部書かれてるんで、僕も訳してて面白かったですし、大変でしたけど、まあ、一番最初にね読んだりとかしたので面白かったです
ね。
もう僕にしたらそこがなんかこう大谷さんのこう僕にとってすごく印象深い接点みたいな感じだったんですけど、最近僕が知った大谷さんのその活動はやっぱりデモサーなんですけど、
ああ、はい、
あのデモサーっていうのはいつから？
いやデモサーはねほぼ1年前に1回目をやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
デモサーっていうのはそすごくじゃあ最近の？
最近です。あれはモサの活動の一環なので、モサっていうのはマザーだったんです
ね。はいはいはいはい、
モサはもともとマッキントッシュ OS ソフトウェアアソシエーションということで、
はいはい、
マッキントッシュの開発者の、
はい、
まあ、任意団体みたいな、
あ、そうなんですか、あの、
協会みたいなものなんです、
はい
はい、で、今は NPO になったので、
はい、
NPO の場合は、はい、特定企業の商標とかを入れちゃいけないんですよ、名前に。あの、非営利団体ですから。だから今は、マルチ OS。マルチ OS ソフトウェア、はいはい、アーティストっていう、アーティスト集団っていうことに、つまり、プログラム開発もアートであるということで、そういう名称、略称は同じなんですけどね。で、はいはいはい、マッキントッシュも今、ね、ブートキャンプで Windows、
はいはい、
仮想化しても Windows 動きますし、はい、Linux なんかも、まあ、Unix ベースになってますし、そういうあたりで、
はい、
マルチ OS っていうふうに一応変えてるんですね、
はい、
名前で。ただ、モサ自体がその知られてないんですよ、あまり。開発者以外の方には。
あ、そうなんですか。
そうです。だって知らないんですよね。
もう僕は林さんのブログを知ったんですけど。
だから、そのモサの活動を広く知ってもらう、
はい、
まあ、モサのそのサイトを覗いてもらう、
はいはい、
まあ、トラフィック、
ね。はいはいはい、
で、最終的にはもちろんモサのメンバーが増えればいいんですけども、
はいはい、
その時にモサが従来やってた活動ってどうしてもプログラムの話なんですよね。
はいはいはいはい、
そうするとプログラムに興味のある方しか当然、
はいはいはい、
やってこないですし、はい、サイトも見ないわけ
です。
それをもっと広げるためにはどうすればいいかと思って、
はい、
その10分間のデモイベントっていうのを思いついて、っていうのは昔からそのサイトにも書いてあるんですけど、TED とか、テクノロジーエンターテインメントデザインとか、
はい、
その名もデモっていう、
はい、
イベントが海外で行われてるんですよね。
おお。
デモなんていうのはまだプロトタイプの段階で、はい、ともかくデモを見てくれるっていうイベントだったり、はいはいはい、TED の方は、本当にこう例えばアルゴアが出てきて地球の中の話したり、
はいは
い、いろいろそういう、かなりオピニオンリーダー的な方がね、
はい、
自分は今こんなことを取り組んでるみたいなことを言うんですけど、はいはい、まあ、テクノロジーとエンターテインメントとデザインっていうことなんで、
はい、
いろんな分野からね来るわけです、はい、それを、日本でもやれたら面白いなと思ったわけですね。で、なんかその近いような、僕は後から知ったんですけど、はい、ペチャクチャナイトっていう、そのどちらかというともうちょっと緩い感じの、
はい、
お酒でも飲みながらっていうような会は、
はい、
別個にあったらしいんですけども、
あ、そういうのは別個にあったんですか？
どんどん、うん、あったみたいなんですよ、ね。あったっていうか今もあるんですよ。
あ、はいはい、
今もあるんだけど、
はい、
どうしてもお酒飲む方が
メインになっちゃいますよね。
だんだんメインになっちゃったりとか、はい、いうのもあったりするらしいんですけど、
はい、
僕ちょっとじゃあ見に行ってないんであれなんですね、
はいはい。
で、じゃあまあ、ソフトウェアを中心にして、はい、でもう一つの、じゃあ場所をどこにしようかなって言った時に、
はい、
たまたま産業デザイン振興会さんが、
はい、
リエゾンセンターに、
はい、
まあ、リエゾンセンターのスタッフになってる方が実は僕の、昔取材してその後2回ぐらい会社を変わられて、今、はい、リエゾンセンターにも関わられてるっていう方がいて、そういう方がいたので、
はい、
まあ、こういうことを考えてるんだけどっていう話をしたときに、
はい、
じゃあリエゾンセンター、
はい、
お貸しましょうってことになったんですよ。
ほう。
やっぱり場所がね、重要なんで、
はいはい、
ミッドタウンが使えるし、
あ、
それで、ただ、そのリエゾンセンターでやるからには、やっぱりデザイン に関係したやっぱイベントでないと開くことができないんですね。
あ、はいはい、
でソフトウェアとデザインっていうのを中心にして、あのテーマをね、あんまりそこから逸脱しないようにするっていうことにして、あの、うん、それでこう始めたのがデモさんなんですよ。
あ、そうなんですか。この間京都女子大学で
奈
良の時にお伺いしたんですけど、
はいはい、
すごいあの紙芝居のね、
はい、
あ、そうそうそう、方の、あの、名前出してもいいかな、あの小山さんっていう方はね、うん、あの、
でも小山さんはね、あの漫画ミュージアムでもされてるわけですから、ね、大丈夫だと思いますけど、
まあ、あの方とはあの今も結構やり取りがあの後もあったんですけど、あのなんか紙芝居が出てきた時に、あ、こういう方向性もあんねんって思って。
ありますね。おそらく小山さんの内容は東京のデモサでやっていただいても全然問題ないテーマだった。ただ、あの、デモサ自体は東京だと会場がミッドタウンなので、はい、そういう縛りがどうしてもあるんですけど、逆にあの別に、うん、京都女子大学さんでやられたりとか、大阪でやったり、今度は札幌でも、あのデモサ北っていうのをやるんですけど、1月24日
あ
ります。で、そこはほら会場が別にあのデザイン振興会さんではないので、もっと自由でもいいんですね。
あ、そうなんですか。
っていうのはありますけども、あの、本来は僕は何でもありだと思ってるんですよ。
そうですか。すごい広いというか、
そうそう、
あの本当にデザインっていうのあり方からなんか見てられるな
っていう感覚ですね。ただそうなんですよ、あの、デザインっていう言葉は、あのすごく本来は広い概念なのでね、
ですよね、
あのそういう意味では全部包括してしまってもいいのかなと思います、
ね、なんか僕なんかはメンタル の, あのコーチをやってるんで、僕にとってデザインっていう、 僕自身も実は広告のデザインもやるんですけど、デザインっていうとあのメンタルの部分のデザインとか、
はい、それも
そういう感覚が持ってるん で,、うん、で人生そのものをデザインするとか
そうですね、
あるんで、うん、正直すごいあの、あ、これは面白そうだって思ってたんですよ、はい、京都女子大学の時は、はい、本当にあのあれもびっくりしたんですよね、あの写真であのなんか世界のいろんな風景を、
はい、
高画質で保存していて、
あれギガパンですね。
あ、ギガパン、
はい、
あれすごい感心したんですよ。
ギガパンはすごいですよね、やっぱり、
あれを見た時にあの、あ、ここまで広い範囲でデザインを受け取ってる人だったらきっと楽しい話をお伺いできる違いないって、
はい、あまりそうなんかね、なんていうのかな、境界線とか、あの制約を自ら設けてしまうっていうのはすごくね、もったいないことだと思うんですよ。
ですよね。
あのその枠をどっか外すとすごくまあ、ある種自由になれるはずなんですけど、大体、
はい、
人は往々にして自ら、はい、あの枠を決めてしまうんですよ、
決めますね、
はい、それはね、あの、まあ、それが心地いいって人はいいんですけどあのそれはすごくもったいないっていうのもあるん
ですね。素晴らしいですね、その言葉は、
うん、はい、例えば僕自転車の、ね、記事なんかも書くし自分でも何台か持ってるんですけど、だいたい自転車乗りの方って、はい、あの何でもそうなんですけど突き詰め始めると、はい、とにかく軽くしよう、速く走るものしようとかね、はいはい、なりますよね、
はい、
でそこでね一旦そうなっちゃうと、はい、あのもうそこで突き詰めていくしかなくなっちゃうんですよ、はい、自分を追い込むというか、はい、あで僕の場合は、はい、あの軽いっていうことをの足かせを自分では外していって別に重くてもいいじゃないかと、重くてもいいと思うと、
はい、
面白い選択肢があるんですよね。
これですね、う
ん、
あの多分これ聞いてる方は分からないと思うんですけど、スクート
スクートという
スクート
あ、はい、
スクート
トランク型に折りたたまれる自転車ですよ ね, ね、
ちょっとまた写真載せますけど
あの、まあ、可動部が多かったりしますからどうしても機構が複雑になるし、はい、そのあの可動部が多いってことは遊びがちょっとでも、ね、はい、その各部署にあると相対としてものすごく、
はいはい、
あの合成がなくなったりとか、
ね、あ、はいはい、
あのなるわけですよね、
はいはい、
重くもなる、うん、で、だからやっぱりスクートは、
はい、
もう頭からダメと思う人もいるわけですね当然、
あ、はい、
あのもっともちろん 折りたたみ自転車もいろいろありますし、あの、はい、定番的なのもあるんですけど、はい、でもそれ、まあ、それは僕もそれはそれで認めるわけですけど、はいはい、そこにまた固執してしまうと、はい、あの進歩がそれ以上いかなくなるっていうのがあるんですね。ある方向性、これがもう定番で、ここで突き詰めるのが一番だと思ってしまうと、それと並行してる別の世界っていうのが見えなくなってきますよね。なかなかなるべくそういうのをやめようと思うわけですね。はい、ここまで聞いてくださってありがとうございます、皆さん。プラスドット系代表、プロコーチ、香川和樹です。さて、今回はいかがだったでしょうか、皆さん。アップルデザインの下りなんですけどね、編集しながら聞いてて、いや、本当にこれ貴重な話聞いてたんだなって改めて、本当に思いましたね。いや、本当にカフェ2066初めてよかったわーって僕この時本気で思ってたんですよ、このお話伺った時って。まずね、執筆したご本人からその詳細な裏話いろいろ聞けるなんて、まあ僕みたいに普通に仕事してるというか、まあまあそういう人間、僕みたいなタイプの人間がそうそう聞けるチャンスはないと思うんですけど、本当にそういうチャンスが見事に来たっていうのがこの時だったんですよね。で、またまたこの後の話も本当に深い話でしたよね。いろんな観点を持つっていう話はね、あれ本当にね、もう僕が仕事してるコーチングの話そのものなんですよね。本当にもう、大谷様です。心から尊敬する人ですよ、僕にとっては。本当に。聞きながら、いや本当にその通りですって感じで聞いてました。ということで、次回、まだ続きますので、ぜひ聞いていただければと思います。そしてついでといってはなんですが、プレゼントの方もやっております。応募者いっぱい来てくれるとすごく嬉しいです。ぜひお申し込みください。お待ちしております。それではまた皆さん次回もお会いしましょう。それではまた。